犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだいうポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。
黒芝です。
はい、今回は流浪の月です。
はい、
いや思ってたんと違うって
あ
まあまあまあ、まあ、
そうですよね。
僕は全然何の情報も知らずに見てたんで、
はい、
で黒芝さんは一応原作をすでに読んでいて見たという形ですね。
はい、
はい、いやーなかなか
辛いですよね。
辛いですね。
はい、
いろんな辛さがあって、
うん、
その辛さの描き方っていうのがうまいなと思いましたね。
一見さなさちゃんの彼氏さん、
うん、あ
松坂桃李、
はいはい、
じゃなくて違う、横浜流星、
中瀬亮
さんが、亮、うん、
亮
亮くんやったか、
うん
うん、が、
うん、
悪者に見えるんですけど、
うん、
いや確かにひどい人なんですけど、
うん、
彼も何か抱えてるんだろうなっていうのを、
うん、
ちょっと映画を見ながら感じましたね。
うん、
小説読んだ時は、
うん、
そうは思わなかったんです、
うん、
なんやこいつ、
うん、
お前のせいやん全部って思ったんですけど、
うん、
今日映画を見たら、
うん、
あやったことは彼はいけないことをたくさんしてますけど、
うん、
そうなるに至る何かがあったのかなってちょっと考えちゃいましたね。
いや僕はこの寮に関しては、
うん、
家族なんとかせえよって思いましたね。
あまあまあ、あだから結局、うん、多分あれ長男で、
うん、
大事に後取り息子やけん、
うん、
後取り息子やけんで大事に育てられた結果、
うん、
ああいう、うん、もうだって家に同棲してる家にチャイム鳴らして、
うん、
自分鍵持ってるくせに開けるの
開けさせる
とか、
うん、
ご飯は作ってないとダメとか、う
ん、
休みの日合わせさせるとかすごく支配してるでしょ。
そう、全部な、言い方が上からないよ。
そうそうそうそう、うん、
前はそんなに口答えしなかったよねとか、
うん
うん、ああいうところちょっとしたところが、
うん、
でも完全にDV 気質は初めから出とったんで、
そうですね、うん
うん、支配をする DV 気質が、
うん
うん、ね出とったから、うん、ああやべえやつやなっていうのはもう、うん、
だからそうなるに至って、うん、彼のバックグラウンドがあるわけじゃないですか、うん、
母親との関係、
うん、
あれは妹なのかな、
妹ですあれ、
はい、ね、
はい、
ね、サラサちゃんが、
うん、
ちょっとこう疲れて、
うん、
水道のところに寄るときに
彼氏の実家に行ったときに一緒にね、うん、
で前科があるわけでしょ、
うん、
彼は DV の、う
ん、前の彼女にもやってたって、
で家族はみんな、うん、サラサちゃんの、
うん、
あざに気づいていた、
うんうん、誰も
なら言えよ注意しろよって
思って、で唯一妹だけが、
うん、教えてくれ
て、うん、黙ってるのはって言ってね、
うん
うん、
あれも結局早逃げろよっていう、
そうそう、
うん、
ね、
うん、
やっぱ女性同士だから、
うんうん
うん、お兄ちゃんと結婚しても幸せになれないよっていうことを、
うん、
アンに言ってくれてるよね、
うん
うん、
だってね、田舎に行く、
うん、
でおばあちゃん、そう、ね、うん、あれも結局サラサちゃんの、その都合とかなんとかも全く聞かず、
うん、
田舎に行く、
うん、この日曜日な、
ね、勝手に決めて、
うん、
あれね、
うん、
しよったし、
うん、
で結局おばあちゃんが容体悪くなる前に早く結婚式を挙げたいっていうだけの、
うん、
あれやったもんな、
うん、
行動やったもんね、
まあ、なかなか、
うん、亮君が、
うん、
最後お腹を刺す、うん、
自分で刺す、うん、
いやあの悔しさっていうのは、
うんうん、
なんか、
うん、
どの悔しさなんやろうと思って。
あのこの映画では描かれてなかったんですけど、
うん、ちょっと待って、あの僕が感じたのは、
うん、
彼女を取られた悔しさなのか、うん、あの一応性犯罪者と、
うん、
世間に取られている、うん、あの性犯罪者に取られ、
うん、
彼女を取られて、うん、男として負けた悔しさなのか、
うん、
どの悔しさなんやろうと思って、あそこまでこう会社に行かなくなるぐらいまで嫉妬心に狂うっていうのは、
あ結局自分が支配できてなかったっていう悔しさなのかな。私、
うん、
多分私相手が誰であっても、
うん、
彼はああなったような気はするんです、サラチさんの相手が、
うん、
ただまあ何ですかね、自分が、うん、まあ、このかわい
そ
うな女の子を愛してあげてて、
そうやね、
絶対自分が上であ
の逃げられない状況にしているっていうね、
そう逃げられないし、うん、逃げるわけがない、
うん、
だって彼女はそんなこと考える行く場所もないし、そんなこと考える思考もない、
うん、
で思ってた、自分が支配できてると思ってたものが、
うん、
実はきちっと自分の意思を持っていて、
うん、
動き始めたっていうことに対するショック、
ああなんかな、
うん、
しかもその相手が、
あそう相手があのね、あの元犯罪者、
うん、
犯罪者の加害者と被害者が、ね、
うん、
くっついたような状態、
うん、
世間的にはね、
うん、
実際は違うけれども、
うん
うん、
まああの普通に世間から見たら、
うん、
あれってあのストックホルム症候群に見えるよな、
うん、
うん、
そうですね、
うん、だから本当にあの洗脳ってね、
うん、
量も言うし、
うん
うん、まああの普通、うん、普通というかなんかこう、
うん、
第三者から見たら、
うん、
洗脳やストックホルム症候群に思うよな、
うん
うん、
そうですね、
うん、
結局サラセさんがそのね自分がおばさん一家のところに、
うん、
まあ自分の両親がいなくなったからって住むようになってからのことを知らないから、みんな、
うん
うん、
あのね、
うん、
サラサちゃんもずっと亮君の話しよるけど、
うん、
ちょっとサラサちゃんに変えて、
うん、
サラサちゃんはお父さんが早く亡くなって、
うん、
お母さんが奔放で、
うん、
あの彼氏と遊びに行って、
うん、
でそれは、
うん、
その間におじさん家に預けられとったんやけど、おじさんの息子、うん、中学生の息子に、
いやですね、お母さんが奔放で預けられてるんじゃなくって、うん、もうお母さんが帰ってこなくて、
うん、
で児相かなんかで、
うん、
なんか結局あ違うか、あのなんかお母さんがもう自分の姉夫婦に姉にもううちの娘頼まいみたいに言ったみたいな感じでしたね、
うんうん、
でお姉さん、あまあ母親からしたらお姉さんね、
うん、
がなんかもうあの子にいつも迷惑かけられてるのよみたいな感じで、うん、でうちの息子は、
うん、
まあおばさんの子供ね、
うん、
実の子供はすごく非常に優秀、中学校で、
うん、
優秀で有名な、ね、高校とか大学を目指してるのよみたいな感じでめっちゃ可愛がっている、
うんうん、でその子が高弘って言ったかな、
うん、
高弘が、
うん、
まあ、性加害をしていたと、
そう、
うん、いうことよね、
うんうん、
そのお母さん、
うん、
サラスさんのお母さんが、
うん、
まさにあの、
うん、
サラスさんのレストランの友達、
あそうですね、う
ん、あれを見たらやっぱお母さんと似た人を友達と仲良くなるのかなってちょっと思ったよ ね、
うん
うん
うん、
で結局あのお友達も、
うん、
多分離婚しとってシングルマザーで、
うん、
お金持ちの彼氏ができて、その彼氏をゲットするために一緒に沖縄に行っちゃう、
うん、
しかも期間を3日って言いながら期間を決めずに、
うん、ずっと連絡取れないんですよ、うん、
あれはやっぱお母さんなんやね、
うん、そうですね、
そらさちゃんのお母さんと同じタイプの人、
ね、うん、
でその人と一番仲がいいって、
うん
うん、
まあでもね、原作の中にはそのお父さんとお母さんと過ごしてた3人で暮らしてたすごく幸せな時代の描写もあって、
うん、
まあ、確かにあれを読むとすごく本当に幸せなんですよ、あの子供頃の描写が、親子3人でのサラサちゃんが、
うん、
だからあ確かにそういうお母さん的な人 に、うん、お父さん的な人にもね、うん、憧れるだろうなっていう、
うん
うん、
で結局そういうおばさんのとこに預けられていて、うん、居場所がなくなっている時に、うん、文と出会うわけだな、うん、
結局家に帰ると、うん、その高弘だっけ、
うん、
にあの
セルクライゴ、
ね、うん、しなんかあの、まあ、小説の中でこういやらしい目で見るとか風呂上がりとかね、うんうんうん、っていうようなことも書かれてあったんですけど、うん、だから家に帰りたくない、できるだけ遅く帰りたい、
うん
うん、
なるべく同じ屋根の人にはいたくないっていう形なんやな。でそこにフミニアが現れて、
うん、
でフミについていくと、
うんうん、そう
で、あの僕ずっと見よる間、
うん、
あのフミがロリコン犯罪者としてこう、うん、報道されていたっていうのがチラチラ出てくるんやけど、うん、あれ本当にロリコンなんだろうかどうなんだろうかっていうのを僕最後まで結局、
ああなるほどね、
あの分からずに来たんや、
うんうん、
まあ最後には結局は、うん、あロリコンやったんやなっていう描写はあったんやけど、
うんうんうん
うん、あだからそこを曖昧にずっと来るから、
うん
うんうん、だからあの余計にその、
う
ん、
かわいそうというか、
サラサちゃんの言ってることが本当なんやろうなって、
うんうんうん、
あの何も手を出さずに、
うん、
あのずっとこう、
うん、
まあ、期間を過ごしていたと、
うんうん、
あれあの、
うん、
フミは、
うん、
いくつぐらいの時の犯罪なんやろうな、少年院って言ったよな、
あだから18歳とかなのかな、うん、
だからそしたらあの一人暮らしの家、
だからあの高校大学1年生とか、
あ大学1年
か、そうそう、確かちょっとそこまでの設定は覚えてないんですけど、
いや、やないと一人暮らしではなかなかないよな、
うん
うん、しかもええとこの子みたいやし、
うんうん、そうですね、いい、とても素敵なおしゃれなご実家でしたね、
いい、
うん
うん、だから、うん、まあそうやな、大学1年生と考えたら、
うん、
うんうん、でそこでまあ、うん、ね、一緒に過ごすわけやけど、
うん、
あれがまああのね、サラシちゃんがずーっと寝ているって、
うん、
いや家ではぐっすり寝ることができなかったからっていうのも完全に、
うん、
ね、あの高弘のせい、
そうそう、うん、
やしな、
うん、
であのずーっとこう、
うん、
寝よる時にうなされるっていうのも高弘のせい、
うん、
でもフミの前やったら出んのよな、それが、
うん、そう、だから結局、
うん、
そのりょうく
ん
に対してもやっぱり、
うん、心開いてない
し、やっぱり支配していたから、
うん、
支配しようとしていたから、
うん
うん、やっぱりそれがあって、うん、ずっとストレスを抱えてたんだろうな、うん、
しやっぱあの、うん、捨てられんようにこうなんか、
うん、
自分をね、偽ってた部分もあるし、
ね、うん、あまあね、
うん、だって、ね、あの踏みに出会う前のサラダちゃんはだってそこで捨てられたら行くところがないっていう形、
うん、そうですね、
うんうん、やったしね、
でもだからりょうくんは、
うん、
それ分かっててつけ込んでるから嫌なやつだよね、
そうやね、ああいう人って、あそういう嗅覚強いけんな、
そういるのよね、
おるおるおる、うん、
うん、いる
いるよな、
うん、
ああいう人、
あれ不思議とね、
うん、鋭いんよ、
そう、
嗅覚が、
うん
うん、
まあでも大体ね、人って大体似たようなタイプの人好きになる傾向が強いから、見た目は違ってても、
うん、
結局ね、内面は、
うん、
なんか似たような人を好きになる傾向がありますよね、
うん
うん
うん、あとあのこの話面白いのが、
うん、
結構あの繰り返しないよな、
うん、
あの初めにこうフミとサラサが出会うシーンっていうのはこう、
うん、
あの帰りたくないってベンチに座って、うん、で、まあ、雨なんよな災害の時って、うん、で雨降っとる時に、
うん、
現れる、
うん、
で2回目のこの再会の時、
うん、
再会の時も結局その寮の DV があって、
うん、
でまた家に帰りたくないって、
うん、
もう雨の中で
うん、
おる時にフミに出会う、
うん、あれは違うんですよ、わざとにフミの家の家っていうかお店の近くにうずくまっとったんです
よ、
うんうん、
あやけあの、
うん、
そこそれはあの、うん、サラサが仕掛けたことなんやけど、まあねうん、フミがあの、
うん
カフェに働いているっていうのが分かってから通い出すやん、
う
ん、
あまあそうですね、
結局あれって、
うん、
同じ
まあそうですね、
あれを作りたい、シチュエーションを作りたいという、
うん
う
ん、
あれやろ、結局また声かけてもらってまたフミのとこに逃げ込みたい、
うんうん、
だってサラさんにとっては、
うん、
いい思い出なんだから、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
との時間はね、
うん
うん、やけんそれをもう一回こう通い始めて、
うん、
で結局あの、まあ、DV があって、
うん、
ねであの、まあ、逃げ込んだところがまた雨のところで、うんうん、でさっき黒柴さんが言ったその家の前でっていうね、
うん、
だけどあれ繰り返しないよな、うん、結局だから逃げ場って踏みのとこしかないんよな、
うん
うん、
だから多分彼女の人生の中で、まあ、家族と過ごした時間の次に幸せだったのが踏みの家で過ごしたあの数ヶ月間、
うん
うん
うん、いや、僕あの原作読んでないけんその、
うん
3人の楽しい時間っていう描写がこの映画じゃなかったから、サラサの周りにまともな大人がいないなと思って、
うんうん、まあそうですね。
あの育ってくる環境の中で、
うんうんうんうん、
だから多分初めて出会ったまともな大人がフミやった、
ああ、
やろうね、あのロリコンっていうのは置いといて、
うん、そうですね。
あの、うん、子供に好かれる大人っていうのは、
うん、
子供を上から行くんじゃなくて対等に扱うんよな、
うんうんうん、
対等に扱う人って子供に好かれる
よ、うんうん、
であのまさにフミって、
うん、
さらさと対等なんやな、
うんうん
うんまあ、何をこうやっても、
うん、
別に一人の人間として、
うん、
あの上からしつけのように怒ることもしないし、
うん、
ああそれが君がいいんだったらそれでいいんじゃないみたいな、
うん、
好きなようにさせてくれるって、
うん
うんねまあ、まあ子供だからもう本当にこうそれが、うん、たかが外れたようになるんやけど、うんうんあれが大人やったとしたら、うん、ものすごく個人を尊重してくれる付き合い方やけんね、
うんうん、そうですね、うん、あのこの映画ではちょろっとしか出てこなかったんですけどあのフミが経営しているカフェの1階がアンティークショップでしょ、
うん
あのアンティークショップでの実は会話って結構貴重なんですよねあれあのバカラのグラスを見て、うん、これお父さんはこれでウイスキーを飲んでるって、うんって言ったかな、 なんか何かお酒、うんうん、本当はワイングラスだったんですねみたいな話したらそのアンティークショップのおじさんが、
うん、焼酎をね、
うん、
俺は焼酎を飲んでるよ、
そうそうであれを、まあ、プレゼントしてくれるのよ、
うん、ああそうやったな、なんか休日済み出したよね、
うん、そうそう、
うん、
であれって結局彼女にとってそのやっぱりお父さんと過ごした時間は幸せな時間だったっていうことが結局ね映画だから時間が限られてるから、
うん、
そういうふうな表現その部分しか出せなかったんだなと思いながら見て、うんう
ん、あの時にな、うん、あの結局物も人も、うん、物と人は一緒で、
うん、
あの別れて出会って別れて出会ってを繰り返すんだよっていうね、うんうん、
そうそう実はあのアンティークショップ重要なんですよ、うん、
出会って別れて出会ってか、
うんうん、
を繰り返すんだよねってうん、
うん
いいよったよな、
うん、
でまああの、うん、結局フミはサラサちゃんにはのことは好きやったんやけど、うん、手は出さなかったと、
うん、
でロリコンは本当やったんや、
うん、だからあの何、うん、ですかねあの全てそうなんですけど、
うん、
そういう思想思考があるからといって、
うん、
犯罪者になるわけではないんですよね
そうやな、
うん、
あのいやこれな、
うん
この話をしようかするまいか、うん、変な風に取られたら嫌やなって思うんやけど、
うん、誤解を招く表現をするかもしれません
が、はじ
め
そうや、ね、
注意を入れとったらいいんじゃないでしょうか、うんうん、
誤解をしないでくださいっていう話なんやけど、
うんう
ん、ロリコンっていう性的思考って解消の仕方がないんよ、
う
ん、
あそうですね
あのショタコンもそうやけど、
うん、
まあちょっとあの、うん、ジャニー北川の件があったから、
うん、
あのね、うん、あれやけど、
うん、肯定してるわけでは
ありません。肯定してるわけではないんやけど、はい、あのロリコンショタコンっていうのはもう本当にあのないんよね、
うん、そうです
ね解消の仕方が、
うん、
犯罪だから、
うん
うん、なんだよね、うん、
だからフミが苦しんでるん
ですよ。そうそうそう
そうずっと苦しんでるんですよね。
そういうことなんよな。
だから、
うん、
あのフミのことを好きになってくれた女性と、
うん、
ね素敵な女性とね、うん、お付き合いをして、
うん、
なんとか、
うん、
こう ね、うん、できないものかと
関係を持てないかって言われて、
うん、本人なりに努力はしたんだよね、うん、結局ね。
そうで、あの大事にしたいって言ったしな、
うん、
彼女は大事にしたいって言った、
うんうん、
だからやけそこを置いとって他の部分では全然合う人やったやろうけど、
うん
うん、
そうだからね、うーん、だから他の ね、 ね、あの大人の女性に対しては人間愛しか持てなかっただってことだよね、
うん、
どんな女性、どんな素敵な女性であっても、
うんうん、
っていうことだよね、
うん
うん、
だけもうほんと、
うん、
ね、うん、ロリコンって一言で片付けられるかもしれんけど、うん、難しいよな。
難しい、すごく難しいです、
うん
うん、
ね、
うん、
だからもう本当にもう、
うん、
誰ともつながれないっていうのはもう、うん、その通りで、
うん、
うん、
そうなんですよね。
やけ、うん、ね、捕まるやん、うん、サラサちゃんと、
うん、
一緒にこう湖かでこう、うん、遊んでいる時にやってきて、
うん、
で、ね、警察が来たって分かってサラサちゃんが上がってきて、うん、で、うん、逃げようって言うんやけど、うん、手をギュッと握って、うん、そっから動かないってい
う、うん
ね、あれも、うん、もうフミの、
うん、
結局あれ根性決めとるんよな、
うん、
あそこで逃げたら、うん、自分とサラサちゃんの関係を、
うん、
犯罪だと認めることになってしまうよな、
うんうん
うん
うん、
だから2人の関係を犯罪じゃないというのを証明するために手を握って逃げなかったっていう、
うん、
ね、あれもすごいなと思ったし、
うんうん、
結構サラサちゃんがこう引き剥がされて、
うん、
ね、今度フミが連れて行かれる時 の足だけがつるんだけど、
うん、
フミが一歩目を踏み出さんのよ、ね、なかなか、
うんうんうん、
あれは多分あのサラサちゃんの、
うん、
が見える、お互いが見えるところまではちゃんと見ておこうっていう、
うん、
サラサちゃんの前でカッコつけたよなやっぱね、
うん
うん、だってその二人の関係を犯罪行為とするわけ、
うん、
まあ社会的には犯罪行為なんやけど、うん、二人の中でも犯罪行為と認めるわけにはいかないっていうね、
うん、
あれだからね、
そうなんですよね、うん、だからそのなんですかね、でもなんでこのサラサちゃんとの時、
うん、
はまあ確かに犯罪なんですよ。
そうなんやな、
うん、その行為があったとかなかったとかではなく、うん、やっぱりもう幼児誘拐になってしまうので、
被害届が出てる時点でね、
そうそう、うん、なのでまああれなんですけど、
うん、
そのもうラストの方でサラサちゃんの同僚が、
うん、
サラサちゃんに自分の娘を言うたら押し付けて、
うん、
自分は彼氏と出かけて、
うんうん、
でその子供の面倒見る中で、うん、フミに手伝ってもらいながら、うん、熱とか出したからね、うん、したから3人で、
うん、
生活みたいな感じになったら、うん、そしたらね、サラサちゃんがフミに子供をあてがってるとか、
ああ
また今度は犯罪にさせらされそうになったでしょ、うん、結局まあなってないと思うんですけど、
あれだったら越権行為やけ、
そう、
うん、だって被害届も出てないし捜索願いも出てないし逮捕令状も出てないんやけ、越権行為なんよあれって。
そうで、ね、そのサラサちゃんの友達が、
うん、
いやいや私が子供を置いて、うん、この人に押し付けてったんで、
うん、預けてったんで、うん、っていうことやな、
そう、うん、でいうので、うん、まあすぐ解消され、だからラストのシーンが、うん、もうすぐに外に出とる、
う
ん
う
ん、
そうやな、
シーンだったんですけど、
うん、
なんか
そうやな、ちゃんと親に連絡取ったらね、
うん、
分かることやっけ
ん、そうそうそうそう、なんか、うん、ね、なんか ひどいなって、
うん、まあまあまあ、でもこれはうん、ね、難しいところやな、うん、僕らはこうマスコミ報道を通したものしか見れないから、
うん、そうなんですよ
ね、
うん、
そういうふうに、
うん、
だっていっぱいこう出てきて結局サラサちゃんもやめない気になるやん、
うん、
あの店長さんええ人やったな、
店長さん分かってたんですよ、
うん、
サラサちゃんに何の罪もないし、うん、彼女は一生懸命働いて一番近くで見てる人だから、
うん、
で彼氏が変だっていうのを分かっとったけどね、
ああそうやな、彼氏が変のも、うん、なんか週刊誌に出とったやつ、うん、なんか恋人が激白っていう字がちらっと見えたんやけど、
そうそうそうそう、だからあれそうですよ、彼、うん、リョウ君が、
リョウが、
うん、
語った、
うん、そうそう、 とにかく自分、まあ、言ったら飼い犬に手を噛まれた状態なので、
うん、
もう2人とも落とし入れてやる状態ですよね、寮、うん、にしたら、
うんうん、だけどまあね、あれですぐ出てきたよな、
うん、
そりゃそうよなって思う、うん、まあでもまあ、うん、やっぱこう社会的にだけどさっき言ったようにこうマスコミを通してしか見れないんで、うん、そういうフミとサラサの間の関係なんていうのはやっぱこのね、
うん、
分からんしね、
うん、いやだから
だけどやりすぎはやりすぎやけど、
ね、そうなんですよね、うん、いやだから私この流浪の月を見てから、
うん、
見て読んでからですね、うん、小説で読んだ後にこういう事件、うん、今でも時々起きるじゃないですか、うん、時にちょっと考えちゃうんですよ、
うん、
あのまあ、大概が、うん、あそれは誘拐だなって思うんですけど、
うん
うん、いやでもそのね、うん、確かに誘拐なんだけれども、
うんうん、
このねあの少女なり、
うん、
まあ大体少女ですけどね、
うん、
にのバックグラウンドは一体何があったんだろうとかちょっと考えちゃう
ん
ですよね、うん
うん、そうやな、
うん、
実はっていうのは結構あるけど
ね、そうそう、まあ、純粋になるね、うん、あのなんか 親も厳しいけど嫌だ家出るとかね、うん
う
ん、
わがままっていう場合もあるけどね、
そうそう ただのね、
うん
うん、それかもしれないし、うん
うん、あとちょっとガラッと話があるんやけど、
うん、
あの水の表現が面白いなと思って、
ああ
のサラサちゃんが、
うん、
やってきてこう、うん、プールじゃないや、お風呂場でこう遊ぶシーンがあって、うん、であとこう、うん、捕まる前もこう、うん、湖で泳いでてこう、うん、あ月だってこう、
うんうん、
見て、であのこう再会した後にスワンボートに乗って2人で、うん、スワンボートぐわーって漕いでってこう、うん、水のところでは楽しいシーンばっかりだったけど、うん、最後では水の中に潜ってうわーって叫んでいるっていうね、うん、あの表現もうまいなと思ったしね、うん、あと光かな、
あ
光が面白いな
と思った。私カーテンと風と光では全部セットですけど、
うんうん、光が、うん、面白かったな。
私カーテンが気になったんですよね、
うん、
だいたいカーテンがあって、
うん、
カーテンがきちっと閉まってないちょっとだけ隙間があるんですよ、
うんうん、
でそこにあの光とあと風があって、
うんうん、
それがまあいろんなシーンで使われていて、
うんうん、
あ彼女の心を表現してるのかなとか思ったりとかして、
うん
うんうん、
そうなんやな、あの踏み取る時がこう爽やかな、
うん
ね、太陽と風というシーンで、あの寮の時はそういうシーンは出てなかった、
うん、そうなんですよね、
うん、
いやでも本当に何ですかね、その、まあ、当然、うん、さっきも言いましたけど、あの小説の中身を全部映画化するっていうのは絶対にね、
うん、
カットしないといけない部分も出てくるので、
うん、
それは別として、
うん、
もうすごくあのなんですかね、きちっとしてましたね、
うん、
どういうなんか言い方変ですけど、
あ
の小説の描写がきちっとされてるなと感じました、
うんうん、あの小説や漫画を映画にする時の取捨選択っていうのが大事で、
そう
難しいですね、でも本当にどこを切るかどこを残すか、 それをどうやって映像としてブラッシュアップしてみするかの話やけん、それがうまくできとった
ん
やろうね、
うん、そうなんですよ、だからていうか私実はあのこの映画の一番最初の本当に最初 の、 あの、
うん、
レストランファミレスのシーンで、
うん、
あのサラサちゃんがウェイトレスしてて、
うん、
であのそこにお客で来ている
学 生、ね、
学生たちが、うん、見ろよこれやべえだろってやってるあのシーン、
うん、
あのシーン、まあ、小説にも出てくるんですけど、
うん、
おーって思ったんですよ実は、
うん
うんうん、小説ではあの場所では出てこないので、
うん、
あここでこのシーンが出てくるんだってあえて言いませんけど、うん、どのシーンで出てくるかは、
うん、
ほうっていう感じです、うんうん、でしたね、うん、
まあ、映像表現としてできるところっ
ていうやつやな、うんうん、ここで出したんだっていう感じ で、うん、
あ
で何ですかね、このまあ、あとこの映画の中ではそのリカちゃん
5歳の女の子、お子さん、
うん、彼女のね、うん、その後っていうのがやっぱり気になるような終わり方をしたなと私は、
まあ、引き剥がされて、
うん、
そっから出てこんなったな、
うん、そうなんですよ、うん、でもあの小説ではその後のリカちゃんも出てくるので、
うん
うん、なのでまあぜひ小説も、
うん、 はい、であのまああの最後の方か、
うん、
最後、
うん、
あのねもう結局あの、うん、ねあのフミが、
うん、
本心を話すし、
うん、
ねあの体の
全部
服を脱いで、ね、服を脱いで、うん、これだけ図体がでかくなって、うん、大人ね、
うん、
大人になったのに、
うん、
あのあであの
誰
もつながりないサラサさ
ん
も大人になっているのに僕だけが誰ともつながれないっていうのは結局あの彼は童貞のままなんやな、
うんですね、
うん、童貞のままで、
うん、
もうそのままも誰ともつながれないまま終わっていくっていう、
うん、
その辛さ、
うん
ね
うん、
そのこれがね、
うん、
あのまあ分からん人には分からんかもしれんけどロリコンの辛さなんよな、
うん、
本物のロリコンの辛さかな、
うん
うん、そういう性癖を持った人の
うん、
うん
ですね
うん、
ただ何ですか、私はロリコンというものにこだわらず性癖にこだわらず、
うん、
こういう苦しみ誰ともつながれないとか、うん
ああ
っていう苦しみは、まあねうんまあ、持ってる人は誰しも多少なりと思っていて、うん、その大小 があるだけであって、
うんうんうん、
と思っているのでこの映画はやっぱりうーんみんなそれなりに心が痛くなるのではないかなと、
うん、あの
思います
だってサラサもそうやもんね、
うん、
あのサラサも結局あの、うん、ああいう小さい頃に性的被害を受けたから、
うんうん
だから触られるのは嫌やし、
うん、恐怖になる
のね、うん、し、うん、もうすることも嫌やって言うやけ、うん、彼女もそうなんよ、
うん、
あの
そう
なかなか
物理的なつながりじゃなく精神的なつながりができてないってことで、
うんうん
うん、
あのフミの場合は物理も無理やけど、
うん
うん、でもあの結局その、
うん、
サラサも物理的なものも嫌なんだから、
うん、
彼女もつながれない人なんや、
う
ん、
そうそう
だからその二人はどうやって生きていくけばいいのかっていう話はね、
うんうん、ただこのフミとサラサはつながってるんですよ精神的に
そうそうそういうこと、
うん、
あだからお互いを全部知っとるよ
そうそう
そういう人ってあの二人しかおら、うん、お互いしかおらんのよね
そうそう
だから 月なんよな月って太陽がないと輝けないから、
うん、
お互いがお互いの太陽なのよ、
うん
うん、
で最後ラストシーンで橋のとこでね2人で一緒にいたらまたどこでバレてどうなるか分かんないけどって、うん、またじゃあ違うところ行けばいいんじゃないのっていう、うん、ねさまよっていくっていう、うん
うん、
ねうんなんか切ないんですよ
切ないよなでもあの2人でしかもう生きていけないからね、
うん
うん、だってもう全部知ってるのはお互いでしかおらんないけ、
うん、そうなんですよね
あのね、あの期間何もなかったっていうのを知ってるのはあの二人しかおらんし、うん、周りは絶対ロリコンやし、
うん、
ロリコンにあんな小さい女の子がついとったらって思うしな、
うん、
だから真実はその二人の中にしかないわけやから、うん、ね
まあねだから結局あのよくあの不倫報道とかであるのが、
うん、
ホテルに男女が行きました、
うん、
ね何もなかったですって言ってもなわけないでしょってみんなが言ってるのと同じ状態ですよね
そうやな、
うんうん、いくら本人たちが否定してもいやいや男女がねえって、
うんうん、そうやな、
うん、
そういうことやな、
うん
うん、
そうなんですよね、
うん
うん、なんか私もなんか実は心当たりではないんですが、
うん、
あのもう本当昔々の話で学生時代に、
うん
まあ、あの飲み会とかして、
うん、
友達とかと雑魚寝して、
うん
まあね、言ったら、まあ、入り乱れて雑魚寝なので、
うん
ね、男の人2人に挟まれて寝るような状態だったりとかもしてたんですけど、
うんうん、
それで何もなかったですって言っても、
うん
ね、信じない人は信じないんだろうなと思います、うん
うん、信じないやろ
う
な、
うんうん
うん、でも本当に何もない時ってあるけど
なそう全く何もなかったですよ、
うん、
それこそね、
うん
うん、本当に何もなかったけど、うん、まあ、ねうん、当時の仲間たちはみんな信じてくれてましたけどそんなことが日常だったので、
うんうんうん、
でも今考えたら 信じない人は信じないんだろうなっていう感じですね。
だからね、もうそれがもうね、あの、お、まあ、成人に近い男性と10歳の子を言うたら、女の子って言ったらやっぱ、そりゃ余計にな、
そうですね、
あの変な風に騒ぎ立てられるよね。
でその寮の方は一流企業に働いてて、実家も大金、土地持ち、大金持ち、ってなったら、それ社会的信用がね、そうそうそう、あるから、こんな、この人が DV でなんですって言っても、ええ、嘘って、こんなに爽やかな好青年なのに、みたいな感じ。
いや、この映画見ても、あれ寮の方が正しいやんって思う人がおると思うよ。あの、そういうこう社会的背景とかいろんなものを見た場合、寮とサラさんのあの二人の会話とかあれを見よったら、いや寮の方が正しいやんって思う人はいると思う。あのだってサラさんは、あのストックホルム症候群にかかっとって洗脳されているって思って見て、で寮の方はそれをからちゃんと、そこから戻そうと、洗脳を解こうとしようとしているっていう風に見たら、なんで寮のあれ分かってあげないんだよってなる人はやっぱおると思う。
まあね、ただね、DV がね、
そう、 DV はダメやけどな、完全に。だってあの僕は最後にあの寮が自分を刺していったやん、あれも一種の呪いをかけたと思ったもん。だってあれも結局お前のせいで、あの気にしなくていいよとかってこう手あれやったけど、あれは大きな呪いで、
実は小説の方、あ、言わない方がいいですか。
まあどうやろうな、これから読む人がおったら、あれやけど、
まあでもあの映画のシーンではちょろっと出てはいましたけど、あの、あそこの部屋で
警察の室で、自殺と、あの自分で刺したってのを認めたっていうの
は、そうそう、だから、実は最初あのサラさんに刺されたって言ったんですよ、あいつ。
ああ、そうか、やけん、あの捕まえられたというか、あの取り調べのあれになったんだ。
そう、
ああなるほどね。
そう、
だってサラサはだってあの、え、寮、吉岡寮のことではないんですか、とかって言おったら、もうすぐにこう文の話になってしまったから、あ、中瀬寮か、中瀬寮のことではないんですかって言ったら、すぐ文の話になったけん、まあその現場におった第一発見者ということで、行かれたんかなと思ったら、刺したって言おったよね。
そうなんです。
あ、そうだ、やないと自分で刺したっていう、裏を取れましたっていう、あれはいいに来んよな、
そう、まあね、大体でも刺し傷見たら分かるって言いますけどね、
浅い、
そう、浅いし、やっぱりあの、防衛本能が働くので、
そうそうそうそう、ストッパーかかるけど、
なので、そういう傷になるらしいですね、
あのためらい傷っていうのもあるしね、
そうそう、
あれ分からなんだよな、遠目やったしな、あれ何したんやろうと思って、やっぱなかなかああいうシーンは大っぴらに映せんことが多いのかな、まあね、いやでもなんかちょっとすごい作品やった、よくここにスポットを当てたなと思った、
ですね、
あのロリコンっていうのはね、
いや、やっぱりこの生きづらさですよね、
でもほんと難しいロリコンは、
ねえ、生きづらいよ、
生きづらい、生きづらいよな、
だって犯罪を犯してない人が大半なんですよ、
そうそう、
あの犯罪を犯したらね、わーってニュースになるので、みんなが犯罪者のような、そういう性的し、ロリコンの性的思考を持っとる人はね、犯罪者と思う人がいるんですけど、じゃないんですよね、あの結構あれ、あのフミみたいに、ね、
抑え込んで、
抑えて真面目に生きてる人が多いと思いますよ、私、ただ自分の周りにいるかどうか分かんないのに何とも言えませんが、
今それは言えるよ、大っぴらに言え
んけど、そうそう、だから分かんないんです、
ただね、そう、誰、本当に本物のロリコンの人は、ね、そうやって誰ともつながれないっていうね、悩みを抱えるっていうのはもう分かるしね、
そうなんですよね、
よくここにスポットを当てたなと思いますね、
うん、そうですね、とてもいい映画でしたね、うん、ぜひ原作も読んでください、うん、
あの原作は本屋大賞取ってるやったっけ
だったかな、なんか賞取ってましたね、うん、私なんで買ったんだろう、あの本なんかで気になったんですよ、
確か本屋大賞がなんか取っとったんじゃなかったっけ、流浪の月、うん、うん、だけんあの、うん、大きく捉えられて、
うん、
取り上げられて、
うん、
うん、あ、一番売りたい本を選ぶ2023年本屋大賞に、
うん
うん、あ、汝星のごとくっていうのが、
うん、
もう選ばれてるんか、
うん、
で2020年にこの流浪の月が、うん、その本屋大賞を受賞していると、うん、やけん多分あのそこでこう、
うん、多分、ね、なんか雑誌で読んだんだと思います、うん
うん、うん、やけんこのロリコンの、うん、にスポットを当てた話が本屋大賞を取るぐらいのみんなさんにこうちゃんと理解されたっていうことに、
うん、私はロリコンに対して理解されたというよりも生きづらさ、
ね、そうそうそう、生きづらさ、うん、でもあの生きづらさってなかなかこう、
まあそうですね、
当てにくいやんスポットを、
うんうん
うんうん、あのね、やっぱりこう、うん、世間的なイメージがちょっとね、うん、あまり良くないからロリコンって、うんうん、で反対にショタコンもそうやしな、
うん
うん、そういうのもあるし、
うん、そうですね、
うん
うん、
っていうことやね、
うん、
なんかあの寮に始まり寮に終わった気がするやっぱそれだけ強烈なキャラクターやった、
まあ、かなり強烈でしたね彼は、
うん
うん、
あとあの、うん、まあ、個人的にあの内田彩子さんがああいう役をするようになったんやなっていう、
ああそうですね、うんうん、ちょっとしか出なかったけど、うん、
ものすごい強烈な、
うん、大事なあれでしたね、
うん、あのお母さんの影響も大きいんやろなってちょっと思わせるようなね、
うん、あの話が長くなっちゃうかもなんですけど、
うんうん、
結局親っていうのは、
うん、
我が子がいわゆる普通であってほしいんですよね、
あ、そうやな、
普通または普通よりか上、
うん、そうやな、うん、
なので、うん、その一般ではないっていうこと自体を受け入れられる人とそうではない人が いるんですよね、
そうやね、うん、うん、でもその、
うん、
まあ文も言ったけどね、うん、あの
な、ん、自分は不良品ですかみたいな、
あの貧弱かな、
うん、
あの貧弱で失敗作か、うん、失敗作ですかって、うん、あとサラサとおる時にあの、
うん、
正義を愛する、正義じゃなかったな、なんて言ったっけな、うん、あの正しいことを、
うん、
を愛する、
うん、
だけ正しさをすごく求める人っていうようなことを言ったよな、
うん、
じゃあその正しさっていうのは何やっていう話で、
う
ん、
そうですね、
そのお母さんの中の正しさが、うん、果たしてそれが本当に正しいのかっていう話もあるしね、だから多分お母さんも結構かなり影響を及ぼしとるやろうなとは思うよね、
うんうん、そうですね、
うん、まあ、うん、この作品は語りがいがあるな、なんかどんど
ん
長くなるな、
うんうん、
今回はこのぐらいにしとこうかな、
はい、
うん、まあでもそれだけ、うん、ね、あのいろいろ、うん、いろんなところから見れるっていう作品なんでしょうね、
うん、
すごくいい作品だと思いますね、
うん、そうですね、
うん、じゃあちょっと次の作品を決めたいと思います、
はい
はい、1. 運動靴と赤い金魚、
はい、
2. マンデーズ、このタイムループ上司に気づかせないと終わらない、
うん、
3. レゴバットマンザムービー、
はい、
4. リコリスピザ、
はい、
5. エブリシングエブリウェアオールアットワンス、
はい、
6. 土を喰らう12ヶ月です、
はい、
はい、黒柴さん振ってください。 5. あ、エブリシングエブリウェアオールアットワンス、
あれまた5ですか、
また5でしたね、
うん、
これ分かりますか、エブリシング、
分かんないです、
これあのアカデミー賞を取ったやつです、
うん、
作品賞ですかね、 SF アドベンチャー、は
い、いいですね、
ものすごく、うん、楽しい作品ですかね、
うん
うん、というわけで次回は
次は楽しくって感じですね、
うん、はい、エブリシングエブリウェアオールアットワンスでいきたいと思います、
はい、
はい、以上です、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。